黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー。今月は黒部牧場牧場の風に伺って牧場グルメなどについてお話をお伺いします。それではお話を黒部牧場牧場の風浜田はじめさんにお伺いします。浜田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はですね、牧場の風のグルメっていうことでお伺いしたんですけど、この帳簿がまさにもうごちそうですね。
そうですね、能登半島の先っちょからずっと富山湾の形が綺麗に見えますし、振り返っていただくと立山連峰とかも綺麗に見えるので、すごく見晴らしはいいと思います。季節ごとに雰囲気が違いますので、どの季節でもいいですね。
そうですか。黒部牧場牧場の風グルメについてお話を伺う前に、今週はですね、まずどんな場所なのかっていうことを伺っていきたいと思います。早速なんですけれども、最寄りの場所からのアクセス教えていただけますか。
はい、お車の場合は北陸自動車道の黒部インター、あるいは魚津インター、どちらからも大体15分くらいで来れます。
この標高というか高さっていうのはどれぐらいになるんでしょうか。
はい、一番高いところで420メートルあります。で、今実際にこの牛舎とかお店があるところは360メートルくらいの高さにあります。まあ、8号線あたりから上がってくると道が狭いですけれども、牧場の中に入った途端に風景が開けるというか、広く感じるのでワクワクしながら登ってきていただければと思います。
大体どれぐらいの広さがあるんでしょうか。
牧草地だけで、85ヘクタール、はい、あとお店とかある場所が 2.5 ヘクタールありますので、合わせて、87.5 ヘクタールという広さです。
その広さの中に動物たちっていうのはどんな種類がいて、何頭ぐらいになるんでしょうか。
飼育している動物でいうと、もちろん乳牛、それとヤギですね、がいます。で、牛に関しては全体で200数十頭、ミルクを絞っているお母さん牛で80頭います。で、ヤギに関しては、200頭くらいいるのかな。まあ、これもミルクを絞っているのと、まだ小さいやつもいます。
そしてまたシーズンになるとこう生まれたりするんですよね。
そうですね、牛に関してはもう通年で生まれてきていますし、ヤギに関しては春先にまとめて2ヶ月くらいの間に産んでしまいますね。
ゴールデンウィークどんな様子でしたか。
10連休通して本当に天気のいい日が続いたので、地元の方も来られましたし、帰省していらっしゃる方多く来ていただきました。例年と変わっているのが、春にももクロさんが黒部に来ていただいて、うちの牧場にも来ていただいたんですけれども、情報を知っている者の方たちがちょいちょい県外、多分県外からだと思うんですけど、来てくださいました。
ノフたちがここにやってきたそうですか。皆さんやっぱりメンバーから身につけたりしてやってこられたんですか。
そうですね、ピンクとか紫、黄色、あと赤色ですよね。で、メンバーの方がここで、うちの牧場で食べてったものと同じものが食べたいということで注文していただきました。
黒部座ストーリー、こちらでやっぱり自慢のアイスクリームやプリンなんかもね、召し上がったようなお話伺いましたけど、
はい、皆さんにはソフトクリームをまず食べていただいて、あとプリンもお土産かなんかで持ってってもらったというふうに聞いております。
もくろさんたちももしかしたらこの牧場の良さっていうのを東京に帰ってからみんなに話してくれてるといいですね。
そうですね、もちろん彼女たちの発信もあるでしょうし、そのうちに来ていただいたもののふさんたちの発信っていうのも 結構あると思うので、あのいろんなところからうちの名前を見つけていただければいいなっていうふうに思います。
そういったところにも期待が持てますよね。さてところでこちらで働いてらっしゃるスタッフの方たちたくさんいらっしゃるようですけど、どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、あの基本的には来場者の皆様の接客をさせていただく部門と、あと動物の飼育に関する部門に分かれておりまして、スタッフも完全に分かれています。でそれぞれ、まあ、お店の方を中心にして製造スタッフも含めて15、6人、牛舎の方も、まあ、大体同じくらい16、7人で運営しています。
スタッフの皆さんは地元の方が多いんですか。
ほとんど県内出身者ですけれども、中には将来的に自分で酪農したいんだっていう子が、まあ、修行じゃないですけれども研修というか、そういう形で入ってきている子もいます。
それはとっても楽しみですね。そういったあの優秀なスタッフの皆さんで、どのような牧場では取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
まずですね、先ほど言いましたように85ヘクタール牧草地があります。でまずその牧草をしっかり育てて、牛に食べさせると。でその牛さんがミルクを出してくれて、まあ、あのモーガーデンというお店で、加工してアイスクリーム作ったりお菓子を作ったりしています。であの皆さんに召し上がっていただくと。で牛さんは逆にあの草を食べて出しますね。それを今度堆肥にしてこの85ヘクタールの牧草地に撒きます。でそれとまたあの牧草が伸びてきて、それを刈り取ってあの牛が食べてミルクを出すという、そういう循環型の農業がこの牧場のやってる酪農業ということだと思います。
本来あるべき姿ですよね。
そうですね、あの、まあ、もちろんあの化学化成肥料とかっていうのも使わなきゃいけない部分もあると思うんですけども、やっぱり堆肥を撒くことによって土壌が改良されてあのより良くなっていくっていうふうに思って信じてやってます。
そうですか。さてあの今月はですね、牧場グルメっていうことをお伝えしたいなと思ってるんですけれども、施設のご紹介っていうのをしていただいてもいいですか。
はい、乳製品やお菓子を取り扱っている牛の家モーガーデンという施設があります。ここでは、まあ、あのソフトクリーム、あとは牛乳ジェラートを中心に、いわゆるあの一般 の, あのお客様をお迎えする場所です。そこがあるのと、あともう一つ食べるところというとバーベキューハウスというところがありまして、こちらはあの予約をいただいてから運営してるんですけれども、まあ、夏休みの間とかは結構あの児童クラブだとか公民館活動とかでたくさん利用していただいています。
わかりました。それではですね、来週からはいよいよこの牧場グルメを具体的にいろいろとお話伺っていきたいと思います。お話は黒部牧場牧場の風濱田はじめさんでした。濱田さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部ザストーリー、
いかがでしたか。取材に訪れた当日はとってもいいお天気に恵まれました。青い空が近くって、遠くに見える海はキラキラと光っていて、どこまでも続いている、その景色には心から感動しました。そして牛の家モーガーデンのテラスには幸福のカウベルというのが置いてありました。スイスから来た鐘だそうで、幸福をもたらすと言われています。皆さんも鳴らしてみてはいかがですか。来週は牧場グルメ、いよいよ美味しいものをご紹介していきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。